おはようございます。高原吾一郎です。今年の春、私の子供が小学校を卒業しました。卒業式が終わったその日の夕方、我が家に校長先生から電話があったんです。実はお宅の娘さんのことで話がありますとおっしゃるんですね。緊張しながら聞くと、とってもいい話でした。実は2年前、同じ町に住むお年寄りのために、励ましの手紙を書くという企画があったんです。それは役所が主催した敬老の日のイベントで、誰がどの子の手紙をもらうかは全くの偶然任せです。そのイベントで、娘の手紙をもらったおばあちゃんは痛く感激し、手紙をアルバムに貼り、自分の孫にも見せて自慢していたって言うんですね。そのうちどうしても本人に会いたくなって、学校周辺の大型地図を買い込んで、高原と名のつく家をしらみつぶしに訪ねていったって言うんですね。ところが私の家はマンションなので、地図には名前が載ってないんですね。それで校長先生のところに直訴に行かれたんです。どうぞこの手紙のこの家を教えてください。どうしても会ってお礼を言いたいんですって言うんですね。でも今は個人情報の保護が大変厳しく、学校としては住所を教えることはできないと断ったところ、気の毒なほどしょんぼりされたって言うんです。それで高原さん、あなたの方から連絡してあげてください。私はお二人を会わせてあげたいんです。なんとか結び合わせてあげたいんですっておっしゃるんですね。ところでこういう事務的な用事は普通担任の先生がなさることだと思います。わざわざ学校の最高責任者がなさることではないと思うんですね。でもそうしてくださったのはなぜでしょう。いい話だからなんですね。良い知らせだからです。聞いた人を幸せにする話だからですね。この良い知らせのことを福音って言うんです。聖書の福音って何でしょう。神から離れた人間と人間を追い求める神を結び合わせる知らせのことなんです。聖書の中にこう書いてあります。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。ここにイエス・キリストの福音について3つのポイントが書いてあるんですね。第一に、この方はダビデの子孫ユダヤ人としてこの世界に人間となってきてくださった神ですということです。一体何のためでしょう。あなたの人生の重荷を負うために人として来てくださったんです。ところで歴史上にはいろんな偉大な人物が生まれてきました。その中にはきっとあなたが尊敬する人物や憧れる人もいることでしょう。しかしそれらの英雄は別にあなたのために生まれてきたのではありません。後で生まれてきたあなたが一方的に親しみを感じ勝手に尊敬してるだけなんですね。しかし歴史上でたった一人あなたのために生まれたと言える方がおられるんです。それが主イエス・キリストなんです。あらゆる人間は生まれることで存在します。しかしキリストは人としてこの世界に存在する前から永遠の昔から存在している神です。人間にならなければならない義務など一切ありませんでした。しかしあなたを愛するあまり人としてこの世界に下ってこられたのです。ところで愛を表すためにできる一番いいことって何かご存知ですか。それは一緒に過ごすということなんですね。時間というのはお金と違って貯めることができません。増やすこともできません。取り戻すこともできません。どんな人も1日24時間だけ。時間銀行に預けて増やしたり貯めたりできません。一度過ぎ去ったらどんなことをしても取り戻すことができないんですね。そして人生とは時間なんです。地上に生きている時間ですね。ある人と一緒に時を過ごすとは その人のために二度と取り戻せない人生を切り取って与えることです。人としてこの世に来られたキリストは、弟子と共に過ごすことを喜びとされました。この方はご自分の人生をあなたのために惜しみなく使ってくださる神なんです。第二に、キリストは死者となったということです。キリストの死はどんな人の死とも違いました。すべての人にとって死は避けることのできないものですね。死にたくなくても死ぬよりほか仕方がないというのが人間です。それはすべての人が死の原因である罪を持っているからです。しかしキリストは全く罪のない方でした。この方が十字架の上で息を引き取ってくださったんです。それがなぜ福音になるんでしょう。実は十字架こそあなたの罪を打ち消すことのできる唯一の方が身代わりになっておられた現場であったからです。キリストはあの十字架に釘付けにされ、血を滴り落としながら、命を振り絞りながら、あなたのために祈り、取り出し、そしてご自分のすべてを捧げてくださったのです。周りでは多くの人々がキリストをあざけり、罵りました。最も正しい方が何よりひどい扱いを受けているのに、神はこのキリストを十字架から助けることなく、何一つ救出のための奇跡を起こしなさいませんでした。それどころか、あなたの罪の裁きをキリストの上に振り下ろしたのです。神は、あなたを裁く代わりに、キリストを裁いたのです。神様は平気でそうなさったと思いますか？芥川龍之介の小説の中に、ハンケチという作品があります。大学の先生の家に、教え子のお母さんが訪ねてくるんですね。お母さんは息子が病死したことを告げ、元気だった頃の息子のことを先生から聞きたくてやってきたんです。先生が話す間中、母親は落ち着き払い、うなずき、静かに聞いていたのです。ところがふとした瞬間、先生は床に落とした扇子を拾うためにかがみ込んだ時、テーブルの下にある母親のハンカチを持った手が、激しく震え、今にもそのハンカチが引き裂かれそうになってるのを見て、その時、先生は母親の押し殺した、言うに言われぬ激しい悲しみ痛みを知るんですね。キリストが息を引き取った時、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けましたが、これは神の痛みの言い表しでもありました。同時に人が大胆に神に近づくための道がここに開かれたということの証でもあったのです。ですから、キリストが死んでくださったことは福音なのです。第三に、死者の中からの復活によって、公に神の御子として示されたことです。どうしてこれが福音なんでしょう。キリストの復活により死が打ち破られてしまったからですね。すでに死は穴の開いた網同然です。たとえ一旦そこへ捕まっても出てくることができるんです。キリストを信じる者はキリストがまた天からやって来られるとき、二度と朽ちない体で蘇らされるんですね。私は一日の終わりに布団に潜り込むのが本当に楽しみです。ああ、今日も一日全力で走り切ったんだと、ゴローンと横になると、ものの一分も経たない間に爆睡するんですね。旗から見ると、まるで死んだように寝ているって言うんですね。しかし私は寝ることに何の恐怖も感じません。次の朝になったら、目が覚めることを知ってるからです。聖書では、クリスチャンの死を眠ったと表現しています。やがて蘇りの体で死から復活することが確実に約束されているからです。あなたもこのキリストの福音に預かってください。あなたの救い主としてイエスキリストを信じ永遠の命をお持ちになってください。